しもし。
もしもし。
テレフォン人生相談です。
はい。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。今日はどのようなご相談ですか？
自分のちょっと生き方というか、うん、過去をにどう向き合ってこれから生きていけばいいのかっていうのをちょっと相談したくて。
はい。わかりました、はい。今おいくつですか？
今24です。
24歳。
はい。
ご家族は？お父さんお母さん。
母子家庭で母と兄と妹がいます。
うん、お母さんとお兄さんと妹さんがいて、はい、で今4人で暮らしてるんですか？
あ、いや、私が今一人暮らししてます。
一人暮らししているんですね。はい、お仕事は？
仕事は医療系の仕事をしています。
うん、医療系のお仕事されてるんですね。はい、それで過去の自分とどう向き合うかってことですが、はい、そのあたりもう少し詳しくお話ししていただいていいですか？
はい。大学に入って、うん、6年生大学だったんですけど、うんうんうん、そのうちの5年間ちょっとアルバイトという形で、うん、こうキャバクラとか風俗とかで結構働いていて、うんうん、それで自分の顔をちょっとこう整形したりとかしていたんですけど、
うん、
それをこれから恋愛していく上で伝えるべきか伝えないべきかみたいな、うん、私の中では、うん、そういうのも含めて後悔は全然してなくて、
うん、
ああいうことがあったから今の自分がいるみたいな感じなので、
うん、
ただそれを他の人に言ってしまって、やっぱ周りまだ偏見だとか嫌なイメージしかまだないと思うので、
うんうんうんうん、
それをどうすればいいかなっていう感じ
ですね。ああ、そういうことね。はい、でもご自身としてはやってこられたこと、はい、全然ほら今もおっしゃったように、
はい、
OK なわけでしょ？
OK というか、その今のこの人生があるのは、うん、そういうお仕事をして、うん、お金を稼いで、うん、顔を少し今前よりは良くなったからっていうのが大きいですね。うん、ただそのやっぱりこう恋愛していく上で相手はどうしても顔を見てしまうわけで、
うん、
偽物っていうとちょっと言い過ぎかもしれないんですけど、
うん、
その顔は、うん、
そっか、まあね。
そうです。
うん。それを相手の人に言うかどうかってことね。
はい。
言ったことでいろんなジャッジが下るだろうからね、多分ね。
そうですね。
うん。
こっちとしても認めてもらいたいって当てつけなのかもしれないですし、
うん、
友達も一人やっていた子がいたんですけど、うん、その子はもう墓場まで持ってく、絶対言わない。
言わないって言ってるんだ。
ただ私嘘つけないので、どうしても言いたくなってしまう部分が多々あって、
でもだいぶ世の中変わってきたように思うけどもね。
そうです。
うん、
以前よりは、私が整形した時もすごく呼び出されたりとか、
うん、
結構その見た目でいじめられてたりもあったので。
ああ、そう。
はい。
うん。それがね、なくなったっていうか、ファッションって言ったらあれだけど、
はい、
やりました、みたいなのいっぱいあるもんね。
はい、うん、そうですね。整形に関してはおそらく、そういった偏見とかほとんどないとは思うんですけど。
うん。
うん、整形するまでのこのお金をどうやって稼いだのっていう話になると、うんうん、やっぱりどうしてもキャバクラとか風俗とかでお仕事をしていたっていうほかないというか、うんうん、
その仕事のことまでも言おうかなって思ってるってことね。
そうです。どちらかというと整形よりは仕事のことですね。
うん、それでどうしたもんかなと思ってると。
そうですね、
うん、
結構昔から友達があまりいないタイプなんですけど、うん、自分をこうネタにして話すことで沈黙をちょっとしすぎたいだとか、
あの
周りがちょっとそれで笑ってくれたら嬉しいなみたいなもので、
うん、
よく話のネタとしてはすごく、まあ言っちゃあれですけど、面白いじゃないですか。やった、その、周りにそういう方も多いかって言ったら多くないので、風俗で働いているっていう話は、うん、結構皆さん食いついてくれるっていうのが、ちょっと個人的に、そういう面もあって、人は選びますけど話したくはなるような時はありますし、実際話して、話した後に、例えば男性だとその人のことが好きになってしまって、でも、やっぱり話しちゃったからダメだろうな、みたいな感じで落ち込んだりすることもありますね。
ああ、そういうことか。今までにもそういうような、言っちゃって、言わなきゃよかったかなと思ったこともあってっていうことね。
はい、相手からそういう人は無理って言われてるわけではないんですけど、やっぱりこう、後悔するときに、やっぱ言わなきゃよかったのかな、みたいな。でも、あれがないと今の自分じゃないから、どうしたものかなっていう感じですね。
で、今後どうしようかということですね。
はい。
じゃあ、まずは先生に、 聞いてみましょうか、そのあたり。
はい。
ね。今日ね、お答えいただきますのは、弁護士の野島理恵先生です。
はい。お願いします。
はい。理恵先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
もしもし。
はい。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
今も働いてらっしゃるんですよね。
あ、今は普通にお昼の社会
人。お昼の仕事でね、はい、働いてらっしゃって、まあ、バイトで、まあ、キャバクラとかそういうことをされてたってことね。
昔ですね、学生の時に。
昔ね、学生のこと、はい、それを、普通に喋るべきかどうかってこと？それともなんか特に好きになった人とかに言うべきかどうかっていうこと？
どちらかというと、好きになった方ですかね。普通に喋ってしまうと、どうしてもやっぱり広めてしまう方がいるかなというふうに考えちゃうので。
あなたがね、恥ずかしいと思ってらっしゃらないなら、堂々と言えばいいと思いますし。はい、
そうですね。結構狭い世界の仕事なので、どうしてもこう、周りがそういったことで避けられたくない、蹴られたくないみたいな気持ちが大きいので、恥ずかしいというよりかは、それで周りの対応が変わってしまうのが怖いっていうのが大きいですね。
そこで言って変わってしまうような相手なら、それはそれでもうやむなしじゃないですか。
そうですね、はい。
そういう人は、何言っても変わるときは変わるから、
はい、
このことじゃなくて他のことでも、変なこう、え？みたいな、偏見を持つ人は、どんなことでもね、お仕事のことじゃなくても何でも持つし、
はい、
そういう人って世の中にたくさんいらっしゃるので、
はい、
いちいちその相手の反応を心配して悩んでいると、多分キリがなくなると思うし、はい、そういうことで離れていく人は、どうせいつかは離れていく人なんじゃないかなと思いますよ。
例えば同僚だとか先輩だとか、
うん、
長い付き合いをすることの多い職業なので、
うん、そうですよね。
どちらかというと、穏便に過ごしたいというか、うん、なるべくそういった、こういう子なんでしょみたいな感じで伝わっていったら、私が生きづらくなってしまうんじゃないか、とか、
うん、
深く関わるつもりはなくても、嫌な思いはしたくないっていうと、あれですけど、
うん、
はい。
ただあなたが墓場まで持ってくってお友達みたいに決めてるんじゃなくって、
はい、
言いたいなっていうお気持ちがあるから悩んでらっしゃるわけでしょ？
はい。
そうするとなんかその、話したいな、自分のことちゃんと分かってほしいなっていうお気持ちを、曲げてまで、守るべきものかなっていうのが一つ。で、もう一つは、あなたが言わなくても誰かからそれが伝わる可能性って、まあゼロではないのかなっていうのと、
はい。
それを話したところで、あなたのお仕事での評判が良ければ、はい、なんかそんな話もあるけれども、しっかりしている人だよね、ちゃんとしている人だよねっていう風に評価は変わっていくかもしれないなとは思いますけどね。
以前付き合っていた方に整形しているっていう話を、うん、その時はまだお仕事はしてなかったんですけど、
うん、
した時に学年中に言いふらされてしまったことがあって、うん、そういったことになるとどうしてもやっぱ狭い世界だとあんまり外部に友達を作ったり今はちょっとなかなかできていないので、
うん、
どうしてもこの世界が全てだみたいな思ってしまって、
うんうんうん、
それで嫌われたり話してくれる人が減ってしまったりいなくなってしまったりってなると結構病んでしまって人生終わりだみたいな感じに悲観的になってしまったりはします、
うん、でも人生はそれでは終わらないし、
はい、
世の中その狭い世界だけが全てではないですからね、はい、なんかその言いたいなっていうのをもやもやしながら生きるんだったら、どこかで腹を決めなきゃいけないんでしょうね。
うん。
まあどっちか嫌われない方を選ぶか、
はい。
それとも自分に正直に言う方を選ぶかですけど、たとえその嫌われたくないから言わないって選択肢をしたところで嫌われないとは限らないですよね。
はい。
世の中その理不尽ないじめみたいな職場のいじめみたいなのはいっぱいあるわけですから。
うん。
だとしたら自分に正直に切られた方が、まあ、気楽かもなとは思うけど、その代わりそのことで何か言われても、傷つかれるかもしれないけれども、
はい。
でもその事実も全部受け止めて、生きていかれることになるし、うん、
はい。
それの事実も全部受け止める、好きな人ができたのであれば、そういう人が、
はい。
それは本当はいいですよね。
はい。
で、昔キャバクラしてた、風俗してたなんて女の子たくさんいるし、別に普通にね、好きな人ができて、普通に付き合って、普通に幸せに生きていく人たくさんいるから。
はい。
それは別にね、恥ずかしいことではない。
話して、 分かってほしいっていう当てつけみたいなので迷惑をかけてしまったりするんじゃないかって思ってしまうことが結構あって、
うん、
受け入れてほしいみたいな、
うんうん、
それはちょっと傲慢なのかなっていうふうに思ったり、
まあ、それは世の中の全ての人に受け入れてくれって言ったらそれは違うでしょうけど、
はい、
もしもあなたに本当に好きな人ができたんだとしたらその人に受け入れてほしいと思うことは別に自然じゃないです。
本当にこういう過去はもう毛嫌いするものだみたいなのが漫画とかでも書かれることがすごく多くなってきて、
うん、
で一種のこうネタみたいな安全なところから見る面白いコンテンツみたいな扱いにはなっている気がしていて、
そんなのあなたには関係なくないですねえ、あなたご自身がご自身に自信を持てるかどうかってことだし、はい、あなたご自身がご自身に対して恥じることがないんだったら、
はい、
人様なんてもういろんなこと山ほど言いますよ。
どうしてもこうやっぱ世間体を考えてしまうというか、それあまりメンタルが強い方ではないので、
うん、まあね、それはお若いものね、はい、だけど世間って結局誰かなって考えたときに、
はい、
結局自分の身の回りにいる10人か20人か30人ぐらいの人でしかないわけじゃない。
はい。
そんなちっちゃい世間ですよ。
はい。
そんなもの気にしてなんか窮屈に生きられないで。だって今、あれがあったから自分があるんだっていうふうに思えるんだが、それは素晴らしいことじゃないですか。
はい。
あなたがそういうふうに思えるようなご自身を大切にされた方がいいんじゃないかと思いますけどね。
はい。うん、
はい、いかがですか？何かあなたが今何とかしようと思っているのは、
はい、
人がどう思うかっていうことで、
はい、
それは私たちにはもう絶対にコントロールできないことだから、
はい、
だからそれをどう思ってもらえるかいいようにって動こうと思うと本当になんかやられると思う、
うん、
それよりも自分がどういう状態でいたら一番安定してるのか、
はい、
生きやすいのかってことでいいんじゃないかなと思うんですよね。
何か嫌なことがあった時に、
うん、
あの時話したからだったんじゃないかって、
うんうん、
どうしても考えてしまうことが増えて、それで病んでしまわないかっていうのが、
うん、
ちょっと心配では。
それも足らればじゃない全部。
はい。
それ、はい、例えば100万回悔やんでも話しちゃったんだから、
はいはい、
話さなかったという展開はもうないんだよね。
はい、
だからもしそれをね思うなら話すときによくよく考えなよ、
はい、
これを言ったら受けるんじゃないかとか、今沈黙が怖いから話しちゃうってさっきちらっとおっしゃってたけど、
はい、
そんなことで話しちゃうんじゃなくて、今これから私が話そうとしてることって話してもいいんだよねって、結果はどう出るか分かんないよ、相手次第だから。でもどっちに転んでも私は今話すっていうことに対して OK 出してるよねっていうことを話せばいいんじゃないかな。
はい。
でも相手がそれをどうジャッジするかはもう相手のことだから、口から出ちゃったものはもうアンコントロールだからさ、だからその心配するところが違う気がする。
はい。
自分に問いかけてくださいよ、これでいいって、はい、どうするって。
話のテンポがとか話に遅れちゃうとかそういうのよりも多分そっちの方が大事、
うん、そうだよ。話のテンポが遅れるとかはそれはもう全然それぞれの価値観でみんな勝手にやってるから合わせられるもんじゃないからね。
はい、
うん、でも自分は自分のことだから、
はい、
しっかりとこれでいいかって自分自身ちゃんと確認しながら、
はい、
で自分がいいと思ったことのお尻は拭けるじゃないですか、どんな結果出たって。
そう、頑張ります、うん、
頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます。
はい、失礼します。
はい、ありがとうございます。
はい。